聖書に移らせていただきます。本日の聖書箇所はマタイによる福音書16章24節です。新約聖書32ページ。マタイによる福音書16章24節、それでは拝読いたします。それから弟子たちに言われた。私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。本日の宣教、キリストの弟子となると題しまして、末盛桜子牧師にメッセージをお願いしたいと思います。
ではお願いいたします。
おはようございます。新年度新しく主の恵みによってこのように共に礼拝を捧げることができます。幸い心から主に感謝し、また主の御名を賛美いたします。新しく学校に入る方、お仕事をされる方、新しい学年に進むお友達、いろいろなそれぞれにおいて歩みが始められたことと思います。お一人お一人の祝福を心からお祈りいたします。今朝久しぶりにインドネシアの姉妹が来てくださり、今朝このようにして日本、韓国、インドネシアと共にこの三つの民族が集まって礼拝を捧げることができます。このような素晴らしい恵みに感謝いたします。先日、先週はウクライナの姉妹も来てくださっておられました。この一年、さらに多くの兄弟姉妹たち、世界中から集められた一つところに礼拝が捧げられますように、祝福をお祈りしたいと思います。ご一緒に祝福のご挨拶を今朝もいたしましょう。両隣の方、また前後ろの方と祝福しますとご挨拶をしましょう。祝福します。祝福いたします。祝福いたします。祝福いたします。祝福します。ライブ配信の皆様も祝福いたします。あ、ライブ配信なしでした。あ、え、声だけ、あ、声だけですか。はい、祝福いたします。お祈りいたしましょう。ご一緒にお祈りします。愛する天のお父様、このように新年度、素晴らしいあなたの恵みによって私たち一人一人この日を迎えることができましたことを心から感謝いたします。礼拝から始まる一年、また礼拝から始まる一週間、礼拝から始まる一日一日を、どうぞこの新しい年度の歩みも、主が私たち一人一人を御言葉を持って導いてくださり、信仰の道を、またキリストの弟子となる道へと私たち一人一人を歩ませてくださいますようにお願いいたします。あなたの素晴らしい皆を心から賛美し、また感謝し、またあなたの御言葉に従っていく私たちを通して、この地に素晴らしいあなたの福音の実が結ばれていきますように心からお祈りいたします。どうぞこの朝、私たち一人一人を今一度整えてくださり、礼拝に向けて心を開き、また今からいただく御言葉に私たちの心の目を開いてくださり、聖霊様、どうぞあなたを本当に歓迎するものとして、この新しい一日、また新しい週間が聖霊様、あなたのご支配に預かって歩むことができますように導いてください。新しい一年度、それぞれに歩みが始められました。不安や恐れや、また様々な問題も困難もあることと思います。また病の中にあるものもおります。霊的な戦いにあるものもおります。どうぞ主が等しく覚えてくださり、御言葉と御霊を持ってお一人お一人に臨んでくださり、新しいこの一年度が素晴らしい主と出会う一年となりますように、あなたから素晴らしい恵みと、また解放をいただき、あなたにいよいよ仕えていく一年、そのような歩みとなりますように、どうぞ祝福してください。ここに集われた方々、ライブ配信を通して聞くお一人お一人の上に、また世界宣教において、宣教地で今日礼拝を捧げている先生方の上に、また先日は台湾で大きな地震がありました。どうぞ今困難の中にある国々を覚えてください。そこに住む人々を覚えてくださり、どうぞこの時等しき主の平安と助けがありますようにお祈りいたします。貧しき者が御言葉を取り継ぎますので、どうぞ聖霊様憐れんでくださり、口と思いを清めてくださって、十分に主の御心をこの朝取り継ぐことができますように導いてください。感謝します。すべての栄光を主にお返しいたします。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン、アーメン。 昨年ですね、韓国のドリーミング協会というところに訪問に行かせていただきました。その時に、まあ、一番中心的になって仕えてくださった、長老さんがですね、おられましたけれども、この長老さんが、もともとノンクリスチャンの家庭で育ち、また奥様が一緒に先に救いに預かって一緒に教会に行かれていたそうですけれども、まあアンチクリスチャンですね。特に、まあ、教会には興味なく、イエス様にも興味なく、でもまあ、奥様が一緒に行くから、奥様について、ある日教会に行っておりました。その時に、教会にいる羊さん、長老さんたち、この方たちがとっても立派で、かっこよくて、そしてそういう風になりたい。ですね。まあ、いろんなところから神様を触れてくださる方でありまして、この方、お仕事でも、まあ、立派にお仕事をされている方でありましたけれども、そのような教会に建てられている羊さんたちや長老さんたちを見て、自分も救いに預かったら、そういう風になりたい。羊さんになりたい。まあ、そこから入られたそうで、思いがですね、そこから入られて、そして、牧師先生に話したところ、まあ、まだバプテスマを受けていない、ですけれども、じゃあぜひ、羊の学びに、長老になる学び訓練を受けてください。学んでください。そこから入られて、その信仰の学び、御言葉の学びを通して、イエス様と出会って、そして心からイエス様を信じて、そしてバプテスマに預かり、そして羊長老にまでですね、今なられて、この立派に仕えておられる、そういう方々と出会いました。今日、ここの目の前に、皆様の目の前に立てられた方々、皆様そのようにして、皆様の憧れの的となる羊さんたちであることと思います。本当にそう思います。皆さんそれぞれこの世にあってもお働きをされ本当に忙しい、そのような中で主に選ばれた特別な羊さんたち、あるいは音楽所持であることを覚えて心から主に感謝し、またぜひ皆様これに続いていただいて、素晴らしいかっこいいこの地にですね、神様に仕えるものと私たち皆ともに変えられていきたいと、そのように願います。今朝はキリストの弟子となると題してメッセージを取り継がせていただきます。神様に用いられた人たち、しもべたち、あるいは弟子たち、彼らは実にユニークで、あるいは特別な環境、状況の中で育った経験のある人たちでした。それは人間的には決して全てが喜ばしいと思えるような、そういう境遇に置かれなかった人たちもたくさんおります。リック・ウォレンというアメリカの牧師先生の5つの目的の中に、そのような彼らの特徴が記されておりますので、ご紹介させていただきますが、アブラハムは高齢でした。高齢者でした。ヤコブは心配性でした。レアは魅力に欠け、ヨセフは虐待を受けて育ちました。モーセはどもり症でした。ギデオンは貧乏で、サムソンは依存症で、ラハブは不道徳な女性でした。ダビデは人妻と浮気をし、多くの家庭問題に悩まされていました。エリアは自殺願望を持っていましたし、エレミアは落ち込みやすく、ヨナは腰が重く、ナオミはやもめでした。バプテスマのヨハネは相当風変わりでした。ペテロは衝動的で短気でした。マルタは思い煩うことが多く、サマリアの女は何度も結婚に失敗していました。ザーカイは人から相手にされないような人間で、トマスは疑い深く、パウロは健康が優れず、テモテは臆病者でした。随分いろいろな人がいるものです。彼らは普通の基準からすると受け入れがたい人たちでありましたが、神はそれぞれをご自分の働きに用いられました。そしてリック先生はこのようにこのところ文章を終えます。もしあなたが言い訳をやめるなら、神はあなたを用いてくださるのです。もしあなたが言い訳をやめるなら、神はあなたを用いてくださるのです。言い訳をやめるなら、 見覚えが、見覚え、聞き覚えですね。聞き覚えがある方がおられますでしょうか。あれやこれやと理由を挙げて言い訳を続け、私はそんな風には招かれていない。私にはできない。私はそうは思わない。私には時間がない。私はまだ呼ばれていない。あとは、今日いろいろ思いつくばかりに集めましたけれども、なんか他にありますでしょうか。思いつかない。全く思いつかない。それで10万の方もいらっしゃるかもしれませんが、あるいは私はもう年だから、若くないから、もう少ししたら、あと少ししたら、まあ、あげればきりがありません。いろいろなことを理由にして、私たちはなかなか神様のこの招きに応えない、そのようなものであります。しかし、もしあなたが言い訳をやめるなら、そのような言い訳をやめるなら、神はあなたを用いてくださいます。アーメン。聖書に登場する神様に用いられた人たちは、この世で普通に育った人、今読みました通り、問題、課題のない、そのような人は一人もおりませんでした。性格ですね、パーソナリティには一癖も二癖もあり、傷や痛みがあり、あるいは失敗があり、問題だらけ。しかし、そのような人生の中で、主と出会い、主の御言葉を聞き、招きを受け、従っていきました。一人一人それぞれに与えられるこの十字架という重荷を背負って、主の栄光をこれらの人たちはこの地上で表しました。神に用いられる器と変えられ続けていきました。そして私の目にあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。この主の愛を体験し、生かされているこの幸福感、神によって用いられ生かされている幸せ、この喜びを味わった人たちでありました。ゼファニア書3章の17節、ゼファニアあまり開きませんけれども、1474ページにこういう御言葉があります。ゼファニア書3章の17節、お開きになった方共に読みましょう。ゼファニア書3章の17節、1474ページ、旧約聖書1474ページ、ゼファニア書3章の17節をご一緒に読みましょう。3、はい。お前の主なる神はお前のただ中におられ、勇士であって勝利を与えられる。主はお前のゆえに喜び楽しみ、愛によってお前を新たにし、お前のゆえに喜びの歌をもって楽しませる。アーメン。ここに集まる私たちも、皆神様に作られ、神様の栄光のために、今読みました通り、主はお前のゆえに喜び楽しむ。皆さんお一人お一人は主にとって喜びであり、楽しみである。楽しみ、喜び、そのような存在として作られたと、そのように聖書は記しております。パウロはエフェソの信徒への手紙の2章10節で、私たちは神の作品です。そのように語りました。また、第一コリントの6章の20節で、あなた方は代価を払って買い取られました。だから自分の体で神様の栄光を表しなさい。あなた方はキリストの代価を払ってくださったこの恵みによって、買い取られたものです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。罪があって、問題だらけで、心が固くなで、素直じゃなくって、失敗だらけの私たちを神様の栄光を表すそのようなものとなるためには、イエス・キリストの贖いが必要でした。 イエス・キリストが十字架にかかり私たちの身代わりに命を捧げてくださり血を流してくださいました。そのことゆえに私たちはこの地上にあって愛の実、喜びの実、平和の実を豊かに結ぶ神様の栄光を表す人と変えられていくのであります。どんな人でも、どんな人であってもイエス様を信じる人、そして聖書の御言葉に生きていく人は聖霊によって日々新しく変えられていきます。パウロは第2コリントの5章17節でこのように言いました。キリストと結ばれている人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り新しいものが生じた。一回きりのことではなく、キリストに結ばれてキリストと一つになって生きる、そのように生きる人は古いものが日々取り去られ新しい命が日々私の中で生じていく、生じ続けていく。パウロはそのようにこのような素晴らしい宣言をしました。これぞこの十字架と復活に生きる人生生活であります。しかしイエス様は、イエス様を信じて、神様を信じて生きること、十字架と復活を信じて、ここにはほぼほとんどの方々がイエス・キリストを信じてバプテスマ洗礼を受けた方々であると思います。救いに事実預かった皆様であると思います。しかし救いに預かったらそのまま同時に神様の栄光になるかというとそうではない。つまりイエス様を信じて私たちはバプテスマを受けましたね。ですから皆さんは滅びから救われて天国に行きます。やがてこの地上を終えたなら天国でイエス様が迎えてくださいます。これは間違いのないことです。これに何一つ加える必要はありません。皆さん必ず天国に行くことができます。でも天国には行くことができるけれども、この地上で神様の栄光の器になるかどうか、言い換えると神様に用いられる器になるかどうか、これは別の事柄だとイエス様はおっしゃっておられます。もしこれが自動的なら、もう今頃世界中はリバイバルが起こっています。教会にはたくさんの人が集まって熱心に祈り伝道し、献身者がどこの教会でも溢れていることでしょう。特別に祈らなくてももうすでにそのように自動的に私たちみんながそのように弟子となれるなら、そのように神様の栄光を表す器となれるなら、しかし現実は残念ながらそうではありません。なぜならイエス様はこのように言われました。ヨハネによる福音書の15章の8節です。ヨハネによる福音書15章の8節、198ページ、ヨハネによる福音書の15章の8節、ヨハネによる福音書15章の8節をご一緒に読みましょう。198ページ、ヨハネによる福音書15章の8節です。ヨハネによる福音書15章の8節をともに読みましょう。ヨハネによる福音書15章の8節3、はい、あなた方が豊かに実を結び私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになる。アーメン。もう一度読みましょう。3、はい、あなた方が豊かに実を結び私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになる。アーメン。イエス様はここではっきりと実を結び、そして弟子となるなら、弟子となるとき、そのことを通して神に栄光が返されていきます。このようにイエス様はおっしゃいました。私たちがイエス様を信じて救いに預かり、それで終わりではなく、私たちがキリストの弟子となっていくとき、 そのことによって父なる神様は栄光をお受けになる。あなた方が豊かに実を結び、私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになります。私はクリスチャンホームで育ち、8歳でこのバプテスマを受けました。以前もお話ししましたけれども、大輝兄弟がこの奨励をしてくださいましたときに、大輝兄弟もこのクリスチャンホームで育ち、そして何歳の時でしょうか、バプテスマを受けられたそうであります。そして自分は、ちょっと数字を忘れましたけれども、90% かな、90% イエス様を信じて、バプテスマを受けました。そして残りの 10% はパンとブドウ酒が食べたかったからです。そのように奨励をして、あ、すごいなと思ってですね、大輝兄弟のこの証を聞いておりました。もう私自身においては 90% がパンとブドウ酒を欲しかったのであり、 10% がイエス様ですね、共にいてくださるイエス様、この方を信じたのでありました。ですからそのようなバプテスマを受けて8歳に救いには預かりました。でも中学生高校生になるにつれて個人的なイエス様と出会いはまだありませんでしたから、親の信仰、親が教会に行くから一緒についていく、そのような信仰でありました。ですから教会より楽しいことが外にあると、お友達ができると教会よりもこの世が楽しくなり忙しくなり、そして私は長い年月神様から離れて生きるようになりました。ところがある日、20代後半の時だったでしょうか、知人から渡されたこの御言葉カードに記されていた聖書の御言葉によって心の目が開かれました。マルタよ、マルタよ、あなたは多くのことに心を配って思い煩っている、しかしなくてならぬものは多くはない、いや一つだけである。この御言葉がその小さなカードに記されていましたとき、それを読んで、ああ、神様は私のすべてを知っておられるんだな。神様は実に生きて、私のうちに働き、この御言葉を持って、私に語っておられるんだな。初めてその御言葉を体験するという、このような衝撃を受け、そして、教会に、イエス様のもとに急いで帰りました。そしてそれから礼拝、祈祷会と熱心に心から自分の意思で、心から自分の意思で求めて必死で御言葉を聞きました。そして祈りました。そのようにして神様との関係の回復が与えられる中で、高校時代からの大親友でありました、久米礼宣教師、礼さんがバプテスマを受けました。その時、彼女が私に神様のことを教えてくれてありがとう、そのように言われたその言葉に、今まで私が時間をかけてお金をかけて海外にまで行っていろいろなことを経験しても得ることができなかった満足、この霊が満たされるという体験、霊のもう震えるような、もう燃やされる、爆発する、そういう喜び、一人の魂への救い、このイエス様の喜び、神様の喜びというものを体験させていただきました。それまで何をしても虚しかった、私の心にその虚しさが一瞬で吹き飛ばされる姉妹の言葉だったわけであります。それから私は主が喜ばれる人生を、いつ死んでも悔いのない人生を、天国に迎えていただける人生を、そして天国へギリギリ入ったみたいなですね、なんとか入ることができたというのではなく、願わくば天国へ行ったなら愛する娘よくやった、このようにイエス様から お褒めをいただけるそういう人生をと欲を書きました。そして30歳で具体的なこの献身の道が開かれ、荒野の旅路が始まったわけであります。先日私の恩師がその当時まだ姉妹ですね、新学生であった私に恩師がくれた手紙をが最近出てきまして、それを読みましたら、そこに荒野の旅路を行くあなたの勝利を祈っていますというですね、こういう御言葉メッセージをいただきましたのを読んで、またほろっと涙が出ましたが、そして牧師となりました。キリストの弟子となることは決して神学校に行くことを意味しているのではありません。牧師になること、あるいは宣教師、主事、執事、特別な肩書きがつくことを意味しているのではありません。今日までのこの歩みを通して教えられたこと、キリストの弟子になるということは、私の人生の一部分として主をお迎えするのではなく、私の人生に、生活に全面的に主をお迎えすること、つまりそれはキリストと一つの命にされていくこと、自分の命とキリストの命があるのではなく、私の命は取られ、キリストの命だけが私のうちに望んでくださり、その命によって生きていくこと、主と一つの心にされること、神様の身思いと一つにされること、このことであるとそのように教えられてきました。キリストと同じことをすること、同じ考えを持ち、同じ思いをいただくこと、これが一つの命に生きているということであると思います。最近ある彫刻家に20年仕えてきたお弟子さんと出会いました。そのお弟子さんの姿は、実にその師匠、師ですね、師と同じ目線で彫刻を見、同じものの見方をし、師と同じ緊張感と妥協のない迫力をまとっていると、このお弟子さんを知る人から聞きました。例えばですね、彫刻を設営しますときに、このお弟子さんが言っていることは、その彫刻家本人が言っていることと同じなんだということを周りが聞いて、それを思わせる力を持っている。その本人がたとえいなくても、彫刻を作った作品の本人がもしいなかったとしても、この弟子がこのように言ったなら、そのように言ったなら、その彫刻家本人と同じ思いなんだろう、そのことを周りの人に思わせていく、そのような説得力がある、そのようなことを最近ある方から聞きました。先日この彫刻家が天に召され、このお弟子さんがその師の肩に手を置き、先生ありがとうございましたと号泣される姿を見、師との別れを惜しむこの弟子の姿に大変胸が熱くなりました。その時はちょうど受難日でありましたので、イエス・キリストが十字架につけられて亡くなったその時、イエス様の弟子たちはどのような思いであったんだろうか、またそのこととも弟子たちの悲しみとも深く合わせられて、まあ、余計に感動を覚えた、そのような時でありました。弟子というのはその師と同じ思い、その師と同じ目線、その師と同じ見方、そして師と同じ妥協のない迫力を持つもの、そしてその弟子を人々が見るとき、その師を見ることができる、この人がどういう人の弟子なのか、それを見ることができる、それが弟子なんだなということを、まあ、この方を通して教えられました。イエス様はヨハネによる福音書の15章の18節からのところでこのようにおっしゃいました。 読ませていただきます。ヨハネによる福音書15章の18節からです。世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさい。あなた方が世に属していないなら、世はあなた方を身内として愛したはずである。ただあなた方は世に属していない。私があなた方を世から選び出した。だから世はあなた方を憎むのである。しもべは主人に勝りはしないと私が言った言葉を思い出しなさい。人々が私を迫害したのであれば、あなた方をも迫害するでしょう。私の言葉を守ったのであれば、あなた方の言葉も守るでしょう。イエス様は、弟子となる人々が語ったこと、その御言葉を守る、このことが、イエス様が語った御言葉を守ること、一つのことです。そして、私が、イエス・キリストが世に憎まれたなら、あなた方も同じでしょう。イエス・キリストがこの世に属していないなら、イエス・キリストが私たちの師であるならば、私たちはその弟子であるならば、イエス・キリストがこの世で憎まれたように私たちもこの世で憎まれていくでしょう。イエス・キリストが私たちの師が属していないところに弟子も属することはできないでしょう。人々が私を、イエス・キリストを、私たちの師を迫害するなら、弟子たちも同じこと、同じ迫害を受けるでしょう。それは、あなた方がキリストの弟子だからです。人々があなたをキリストの弟子だと認めている証拠でしょう。しかしもし、キリストが受けたことを何一つ私たちが受けていないのだとしたら、私たちは弟子ではないでしょう。キリストと同じ目線、同じ心、同じ思いではないとしたら、私たちはどんなに立派な肩書きがあったとしても、私たちはクリスチャンだということだ、名前があったとしても、しかしキリストの弟子ではないでしょう。皆さんどう思われるでしょうか。しかしイエス様は言われたのであります。あなた方が豊かに実を結び、私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになる。皆さんが実を結び、キリストの弟子となることによって、父なる神は栄光をお受けになるのであります。弟子になるということは、イエスと一つ、キリストと一つ命にされることであります。イエス・キリストの命に生きることであります。それは聖書を勉強して知識を蓄えることでも、神学校に行くことでも、特定の肩書きを持つことも意味するのではありません。イエス様は弟子たちにこのように言われました。マタイによる福音書16章24節25節を読みましょう。マタイによる福音書16章24節25節32ページ。マタイによる福音書16章24節25節をご一緒に読みましょう。32ページ。マタイによる福音書16章の24節25節3。はい。それから弟子たちに言われた。私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。アーメン。自分の十字架を背負うこと。そのことによって私たちのうちにある自分の肉、自我が取り扱われて、私たちが捨てられていくとき、私たちのうちにキリストの命が与えられていきます。自分を捨てて自分の十字架を背負う。イエス様に従うことは、私たちが誠の命、イエス様の命を得る、イエス様と一つにされる弟子となる道であります。一人一人に特別に与えられる十字架があります。教会であれば、牧師として、宣教師として、 主事として、羊として、あるいは教会学校の教師として、一信徒として、そして親は親として、子供は子供として、先ほど教会学校のある女の子と話しました。新しい新学期、明日行くか、ことができるかどうか、とても不安です。でも、一歩一歩、歩んでいったらいいよとですね、そのようにこの姉妹に伝えました。いろんな不安のことがある、いろいろなこれからの出来事に不安がある、恐れがある、お母さんにも言えないことがある。じゃあ一緒に今度言ってね、先生と一緒に一つ一つ祈っていこうね。そして一歩でいいよ、一歩出たらいいよ、二歩行かなくていい、三歩も四歩も行こうと思わなくていいよ、一歩出たら、一歩足を踏み出したら、イエス様が助けてくれるよ。そうやって信じて、一歩一歩行こうね。そしたらですね、一歩でいいんだね、一歩でいいんだね、と、この子を聞きながら、本当に子供は子供で、それぞれの戦い、十字架の道、苦難の道を歩んでいるんだな、そのようなことを教えられました。親は親として、子供は子供として、そして夫は夫として、妻は妻として、家庭で、職場で、学校で、私たちはその責任を放棄せずに主に祈り取り扱っていただくこと、一人一人に与えられているその十字架を背負っていくこと、そのために祈ること、そのために取りなしていくこと、そして隣人の弱さ、罪を心から許すこと、その罪を黙って引き受け、祝福を祈ること。それが私たちの師であるイエス様がなさったことであります。父よ、彼らを許してあげてください。彼らは何をしているのかわからないんです。そのようにイエス様は十字架で取りなしてくださいました。第一ペテロの手紙、2章の23節、24節。第一手が、ペテロの手紙、2章の23節、24節。ののしられてもののしり返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。そして十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。これがイエス様が、私たちの師がなさったことであります。イエス様と弟子は同じことをするのです。だから弟子なのです。もし私たちの師がそうされなければ、弟子にその義務はありません。もしイエス様が十字架を背負われなければ、弟子にもその義務はありませんでした。しかしイエス様はヨハネによる福音書13章の14節、あなた方は私を先生とか主とか呼ぶ、そのように言うのは正しい。私はそうです。ところで、主であり、師である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方にした通りに、あなた方もするようにと模範を示したからです。皆さんの師が、汚れた弟子の足を洗ったのなら、皆さんが弟子であるならば、皆さんも隣人の足を洗わなければなりません。もし、皆さんの師である方が足を洗わなかったのなら、弟子である皆さんにその義務はありません。しかし、私たちの師が罪人を許したのなら、私たちの師が足を洗ったのなら、私たちも許し、私たちも足を洗わなければなりません。それが弟子であります。それがキリストの弟子となるということです。さあ、新年度に私たち入りました。私たちの歩みを今年一年もしっかりと十字架に合わせ、御言葉に合わせて参りたいと思います。復活の主をお迎えし、教会は今ペンテコステに向かって歩みを始めました。イエス様が命令された通り、エルサレムを離れず、 前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。エルサレムなる教会から離れず、御言葉にとどまり、心を一つにして熱心に祈り、それぞれに主が与えられた約束の地にとどまり、聖霊の力に預かっていきたいと願います。神様は一人一人をユニークな存在としてお作りになりました。誰一人同じ人はありません。問題も課題も違います。しかしそれは問題ではありません。イエス様は私たち一人一人の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受けて地の果てに至るまで私の証人となります、そのように約束してくださいました。私たちに主が与えてくださる道、イエス様と共に歩む道、十字架を背負う道、自分を捨てる道、この道をイエス様と一緒に歩んでいくこと、歩み続けていくこと、イエス様だけを見上げましょう。イエス様の十字架を見上げて、どこまでも私たちの師であり主であるこの方に信頼し従っていくことができますように。人間には絶対という言葉を使うことはできませんが、主なる神様イエス様には使うことができます。この主は決して私たちを見捨てることも見放すこともありません。私たち願うもの、求めるもの、貧しきもの、その私たちをイエス様は弟子として招き続けてくださっていることを心から感謝します。主の憐れみが私たち一人一人に注がれ、主の憐れみによって私たち一人一人この一年弟子として、キリストの弟子となる道を歩んでいきたいと、そのように願います。救いに預かりました。皆さんは間違いなく救われました。ハレルヤです。皆さんは間違いなく天国に行くことができます。しかしキリストの弟子になるかどうか、弟子としてキリストをこの地上に証ししていくことができるかどうか、私たちはそのような歩みをしたいと願います。救われただけで終わりではなく、キリストの弟子となる皆様となられますように。そしてそのことを通して、愛する者たちにこの地にいよいよ素晴らしいリバイバルが起こされていきますように、そのようにお祈りしたいと思います。最後にイザヤ書だけ開いて終わります。傷ついた足を折ることなく、暗くなってゆく頭身を消すことがない、私たちを導かれる主は、私たちの傷ついたあるいは弱るこの足を折ることなく、暗くなっていく頭身、熱い心を消すことなく、いつも主は私たちの弱さを顧み、熱い心を注いでくださり、私たちの歩みを確かな道へと導きくださるお方です。どこまでもこのお方に信頼し、このお方の弟子となって最高な人生を歩んでいきたいと、そのように願います。このように本当に正しく歩んでこれたかどうかは、もう主のみがご存知です。本当に足りないものですが、貧しいものですが、しかしキリストの弟子とされて歩んできました。私の人生は幸いであります。本当に祝福であります。困難がたくさんあります。荒野の人生です。しかし、その度に主が祝福を持って、憐れみを持って帰り見てくださり、本当に弟子になること、このことの素晴らしさを幾度となく今日まで教えてくださいました。ますます私も新しい一年、キリストの弟子になりたいと願います。イエス様と同じ思いを持つ者になりたいと思います。イエス様と同じ迫力を持つ者に、何よりイエス様と同じ愛を持って、牧会伝道に勝利していきたいと、そのように願います。どうぞ覚えてお祈りいただければ幸いです。ご一緒にお祈りいたしましょう。愛する天皇お父様、心から新年度初めのこの礼拝を感謝いたします。主よ、御言葉をもって、私たちの新しい年度の歩み、キリストの弟子になるように、あなた方が豊かに実を結び、そして弟子になるなら、あなた方の父が栄光をお受けになると、主なる神様、新しい年度、私たちに歩むべき道を示してくださり、お語りくださり、感謝します。今日この御言葉が私に語られたことを信じます。 私の新しい歩みに主が御言葉を持って道を開いてくださったことを、キリストと弟子となるその道を開いてくださったことを心から感謝いたします。どうぞあなたに従っていきたいです。だからこそ自分を捨て、自分の十字架を背負って従ってきなさいと、その招きに日々応答していくものとならせてください。そのことを通して自我に死に、この肉に死に、イエス様、あなたの素晴らしい命が日ごとに私たちのうちに、私のうちに溢れて溢れて、この地で生かされているこの日々、どうぞ主の栄光を表すことができますように助け導いてください。いよいよペンテコステに待ち望む私たち一人一人に聖霊の約束を与えてくださり、祈り求めるものとならせてくださいますようにお願いいたします。御言葉の成就を心から信じます。新しい年度の素晴らしい主のリバイバル、世界宣教の成就を心から信じ、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
共に、完全なる死であるイエス様に従いたいと思います。